ダニエル書の8章を開いてください。ダニエル書の8章です。私たちの聖書通読の学びが7章まで、来ていますね。で、午後の礼拝で8章ですね、今日は8章ですけども、8章1節ずつ、見ていきます。で、今朝はその一部に注目します。13節と14節です。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。上空の捧げ物やあの荒らす者のする背きの罪および聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎ去るまで。その時聖女はその権利を取り戻すと、こう言ってますね。いつまでのことだろう。でこの時までなんだ。ここがね、今日お話ししたいことなんですね。先週、ダニエル書の7章でダニエルが幻を見たところを読んでいきました。覚えてますか？海から出てきた獰猛な4頭の、獣の幻でありました。でそれがダニエルが生きていたバビロンから始まる4つの帝国ですね、人間の国の幻でありました。バビロン、ペルシャメディア、そしてギリシャ、ローマを表して、そして第四の獣、そのローマを表している第四の獣が鉄の牙を持っていて、それ10本の角を持っていたけれども、その間にですね、10本の角の間に小さな角がまた生えていて、でその角がすごく奇妙でしたね。覚えてますか？人間の目を持っていて大きなことを語る口が与えられていたとありました。そして大きくなっていって、一番大きくなるんですけど、その中の3本をですね、10本の中の3本を倒したと。しかしキリストが天の雲に乗ってこられて、そしてその獣を火の池の中にこの投げ込むという、そういう幻であったわけなんです。で8章に入ります。で8章はまた別の獣が出てきますが、けれども先ほど話したこの国と重なっていきます。まあ、2頭の獣が出てくるんですね。お羊が出てきて、その後で親羊が出てきて、お羊と親羊が戦ってですね、そして親羊の方、後から出てくるこの親羊の方が勝ちますですね。でこれ何を表しているかというと、この最初のお羊がメディアペルシャを表していて、その次に出てくる親羊がギリシャを表しているんですが、でその親羊の方のこの角、 4つの角が出てるんですけど、最初一番大きな角がブワー出てきて、それがポキンと折れちゃうんですね。でその後に4つの角が出てきて、でその4つの角の1本からさらにちっちゃな角が出るんですね。でそれが、まあ、非常に大きくなって、そして天の軍勢を打ち破って聖女を覆すという、何が何だかわからない、聞いただけではですね、幻があって、でそのようにしてこの聖女が覆されると、神様のこの神殿がもうこのぐちゃぐちゃにされる、荒らすわけです。そして神様に生贄を捧げて、これ上空の捧げ物って、上空ってのは毎日ってこと、日ごとですね、日ごとの捧げ物もやめさせて、荒らすものが置かれると、この忌むべきものが、背きの罪が置かれると、これがいつまで続くのかということで、2300日だという内容になってるんです。すごく複雑なんですけれども、これが歴史的に成就したんですね。このギリシャ帝国が4つに分かれて、セレオコス朝、その一つのセレオコス朝の中から出てきた王様がアンティオコス・エピファネスという人がいまして、その男がものすごい大迫害をユダヤ人に行いました。 それは何かって言ったら、ユダヤ人のこの信仰そのものを根こそぎにつまみ取って、この神殿に偶像を備えさせて、そしてこの神様の命令に従おうとするこの人たちをことごとく虐殺し殺していくという、このようにギリシャの宗教をこのユダヤ人に強制していく、そういうアラス背きの罪を行っていったわけなんです。でこれがいつまで続くのかというのは2300だと。でこれも文字通り成就するんですね。まあ、その話は午後に詳しく話していきたいんですが、でこのような恐ろしいことが起こることを前もって伝えたんですけど、ここでのねすごく大事なのは、人間っていうのは不思議なもので、こういう衝撃的な話を聞くとそれだけしか残らないんですね。けどここでのポイントは、いつまでなのだろうと聞いたら2300日なんだよと。つまりこれだけなんだよと。いや長いですよって。まあそうなんだけど、でもその定めの時がこれだけなんだよということがここでのポイントになるんです。言い換えると、苦しみは苦難はいつまでも続かないよということです。先ほど読んだ詩編の言葉は、30編の5節にこう書いてました。身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにあると。そして涙が喜びに変えられますよと。そのつかの間なんだよということを見ていく必要があって、それでダニエル書には数この多くの、数字が出てきます。期間ですね、このどれだけの期間かということが出てくるんですね。で前回私たちは見てた7章においては、その生徒たちが神様に清められた者たちがこのアラス忌むべき者に渡され、獣に引き渡されると。でそれが一時、二時、半時だっていうのを書いてあるんです。これ時ってのは年なんです。だから1年、2年、半年、つまり足すと3年半がそうであるということで書いてあります。でこれは黙示録にも数字として42ヶ月間であるとか1260日間とかが出てきて、非常にこの神様のこのご計画の中では重要な、もうその期間の日にちまでもね、数字までも表すぐらいはっきりとしている期間があるわけなんですね。興味深いですね。イエス様の交渉外も3年半ぐらいだと言われてますけれどもですね、で3日後によみがえったって3ですね。でこのようにこう本当に聖書っていうのはこう不思議にこう統一されてるんですね。まあ、それはちょっと今脱線しましたが、そこでこの黙示録を見ていくと、その3年半のこの患難、大患難の時が終わってイエス様戻ってこられて、その獣がね、さっきと同じ獣が火と硫黄の燃える池に生きたまま投げ込まれるっていうのが書いてあるんですね。そしてその後でサタンが底知れぬところ、まあ、地獄ですねにこの縛られてですね、千年の間、その殉教師たちも復活した後でね、あとはもうそのすでに引き上げられている教会も含めてですね、千年の間統治すると書いてあるんです。でここが大事なんです。3年半、もうこの数字も決められて、今もほらオリンピックで私たちあと何日かって数えてるのかな、分かんないけども、今2017年で、あれ何年でしたっけ、東京オリンピックは20年だから3年、あちょうどそんくらいじゃんね、3年半ですよ。で1000年ですからね、2020年から1000年やったら3020年です。わかりました。この違いなんですですね。これが大事なんですね。1000年間と3年半、3年半って長く感じるかもしれませんけれども、その1000年という至福の時に比べれば、まさに日本語でいう光陰矢のごとしですね。一瞬のような、まあその期間である。でこれを希望なんですね。これがこの希望として与えておられる神様は。 ダニエルにとってはあまりにも衝撃的なんですね。なぜかというとダニエルは幼い時に、まあ10代の時だと思いますが、バビロンに捕らえ移されて、そして今はもう90まで行ってないかもしれない、80後半か分かんないですけども、おじいさんになっていて、もう本当に神を愛していて、神殿も愛していて、本当にそこで生贄を捧げるっていうことも夢見ているような、まあ、彼がにこの与えられたものはですね、何かと言ったら、帰還した後で神殿をまた建てるんだけれども、それが完全に荒らされるというね。いや、その帰還するっていうところまでで終わらせてほしいなって思うじゃないですか。そこまでの希望だったらいいのに、それがまた根こそぎに荒らされてしまうという衝撃的な話なんです。だからこの不思議なことはいつになったら終わるのですかというふうに6節でね尋ねてるんですね。あ、ごめんなさい、これ12章ですね。12章でね、ここに尋ねるんですよ。そしてこの御使いが天を手に挙げてね、こう言ったんですね。それは一時と二時と半時である、さっきの話ですよ。そしてさらにね、この上古の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日、まあこれは終わりの日ですね、ごめんなさい、アンティオクスエピファニスを超えてこの終わりの日だ、私たちがこれから将来の話ですけども、幸いなことを忍んで待ち1335日に達するものだと。でこのように、まあこれからダニエルがアンティオコスエピパニスによるこの荒らされるということもそうだし、終わりの日に同じような形でもっと大きなスケールで、この荒らす忌むべきものがこのやってくる、反キリストがやってくるという話をして、幸いなことを忍んで待つものはって言ってるんです。でしかも数字もこうなんか細かいことまで言ってくれて、この御使いを通して神様が教えておられるわけなんですね。耐え忍ぶ力が定まっているってことを知ると与えられます。ハブ国に対しても神が語られました。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはならない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。励ましなんです。定めの時に来るよ。定めの時があるという望みがあると、その望みによって私たちは救われるんです。で、まあ、有名な話があります。実験ですね、これ実際の実験だと思うんですが、ネズミをこの心理学者ですね、心理学者がね、ネズミによる実験しました。でネズミを水の中に入れてどれだけ泳いでいられるかを実験したんです。15分ぐらいで溺れ死ぬんですね。でところがですね、次に15分ぐらいで死にそうになっている時に引き上げてあげます。そしてちょっとこう治療するというか、こうゆっくりしていてご飯もあげてですね、そしてまた入れるんです。残酷ですねまあ実験ですから。どのぐらい生きられたと思います？60時間泳いでいることができました。つまり希望が、救われるという希望が、その救われたというその自信があった、確信があったんですね。でそれによって救われていくんですよ。60時間彼っていうか、そのネズミさんは生きることができた。これだけ希望っていうのは大事だし、そして忍耐が与えられる、忍耐が大事なんですね。だからヨブという人物がいたことを思い出してください。彼もかなり耐え忍んで、やはりそのことをヤコブの5章の10節に、苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい、見なさい、耐え忍んだ人は幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に満ち富み、憐れに満ちておられる方だということですと。このように耐え忍ぶということが私たちに神様が願われている私たちの姿勢なんですね。だから私たち悲しみます。悲しむんですが、つかの間だということを知る必要がありましてですね、そのつかの間のその悲しみは喜びに変えられるというのが私たちキリスト者の信仰の根っこにあります。なぜかと言ったら、十字架と復活があるからです。イエス様が弟子たちに対してお語りになった言葉があります。ヨハネの16章の20節から22節までですけれども、お読みしますね。こう言ってます。 誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そして喜びはそしてその喜びをあなた方から奪い取る去るものはありません。悲しみを経た中での喜びは強い喜びです。誰も奪い去ることはできないんです。ペテロが十字架の話をイエス様から言われたときに、そんなことあってはいけませんといさめたんですね。イエス様なんて言われました？退けサタンなんです。偽物のそのなんていうのかな、安寧って言ったらいいかな、幸せって言ったらいいかな、私たちが手にしている幸いというのは、これ十字架に裏付けされた幸いです。つまり悲しまないってことじゃないんです。悲しむんです、苦しむんです。しかしそれを突っ切って本当の意味の喜びを手にする、とこしえの喜び、とこしえの楽しみを手にすることができる、そういう永続する喜びであります。私たちが例えばですよ、虫歯があって、虫歯があっても大丈夫だよ、悲しむことないよって言われたらどうですか？何言ってんだじゃないですか。でも行きたくないですよね、歯医者さんに。削られたり抜歯されたり、そういう悲しみが来るじゃないですか。でも治療したら、これまで苦しんでいた痛みは取り除かれてるんですね。痛みと苦しみから解放されたっていうのがあるわけです。罪も同じですね。ですね、いいよ大丈夫だよって言われたら、でもやっぱり根本治療されてないので、その時だけの偽の励ましですね。しかし悲しみがあります。罪の悲しみ、悲しむのは幸いですとイエスも言われました。罪の悲しみはあるんです。しかしそれを取り除いていただけるんです。悔い改めてそのイエスも信じる、そして蘇ってくださったので葬り去られるんですね、罪が。第二コリントの7章の10節でパウロが言いました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。でこういう悲しみの中で私たちは清められます。第一ペテロの1章の6節に、あなた方は大いに喜んでます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないんですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと。信仰の試練が来るんですね。イエス様を信じると良くなると私たちは思いたいんですけれども、聖書によるとそれは約束されていないんですね。信仰を持ってない人と同じことが起こりますし、先ほどお祈りしたように、で今度は信仰を持っているから逆にもっと何か苦しみが来たりとか試練が来る、信仰を持ってない人にはないようなものも来るわけなんです。じゃあ信じたら損するじゃんということになってしまいます。しかし信仰を持っている人の幸いというのはもっと内実のもの、人格や品性に関わるものであって、今見たこの火で精錬された金のように尊いものになっていくことができる。でここでもしばらくの間なんですよ。やはりこのしばらくの間ということを強調してるんですね。 で最後には称賛光栄栄誉に至るものだということです。スミルナっていうところにあるこの教会に対してもイエス様がお語りになって、そこはもうほんの激しい迫害があり、殉教者が出てきたところであって、やはりイエス様がそこで、あなた方が受けようとしている苦しみを恐れてはならない、見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある者たちを牢に投げ入れようとしている、あなた方は10日の間苦しみを受ける、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに永遠の冠を与えよう。10日ってやっぱり期限決めたんです。これ試す期間ですけれども、キリスト者だということだけで憎しみを受け迫害する、その心に悪魔が働いているけれども、それは10日のだけ神はイエス様がお許しになっている、許容されたわけです。しかしその後に命の冠があるよということですね。泣いても笑っても10日だよ、その後に命の冠があるよ。だからこういう神のご計画がありますので、私たちは苦しんでいる間でさえも先んじて喜ぶことができるという幸いを得ているんですね。これ本当にいつも思い返さなきゃダメですね。パウロがその話を具体的に話しています。ローマの5章の2節からですけども、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導きられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。ここまでだったらね、理解するんですよ。賛美してですね、神様の栄光を見てですね、大いに喜んでいる、本当イエス様素晴らしい方ですと喜んでいるっていうふうに読めるんです。続き読むとこう言ってんですよ。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。ちょっと待てよと、ちょっと不吉なことをね、不吉っていう言葉自体がなんかクリスチャンっぽくないけど、ここで今一生懸命ね、本当にこう賛美してね、喜んで、礼拝もよかったっつって帰った時に交通事故で死んじゃったと。でもありえるじゃないですか。その時に私喜べるかって言ったら、皆さんの中でね、誰かね、そうやって渋滞になったってこと聞いたら、もう喜べるかどうかって本当思っちゃいますよ。しかしもちろん悲しんでるんですよ、感情では。でなんでここで喜んでるかって言ったら、理由が書いてあるんですね。患難が忍耐を生み出す、先ほどから話してる通りです。そして忍耐がね、次に練られた品性を生み出すって書いてあるんです。そして練られた品性が希望を生み出すって言ってるんです。希望って言っても、なんかこう信じます信じます信じますってことじゃなくて、もっとこうなんていうの、その試練の中で苦しみの中で忍耐している中でこう練られてくるものがあるんですね。そこにキリストがね、こう現れてくださるっていうか、この感じることができるというか、でそして希望が生まれてくるんです。そこからで、その希望というのが失望に終わらないんです。で私たちが言っている希望って、なんかこれが起こるね、ハレルヤって言ってもですね、何かその通りにならないと、なんだそうじゃなかったっていう、こういうなんか軽いノリの希望っていうんですか、ね、こうヨーヨークリスチャンってなんかよく言われますけど、こうある時にはうわーって、ある時にうわーってそうじゃなくて、悲しむんだけど、なんかこう練られていく、成熟していく希望って言ったんです。そして続けて読むとね、その希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれている。だから神の愛を私は最初に知りました。しかしですね、成熟していく愛というのがあります。これ何かというと、イエス様が通られていった愛、そして私たちが旧約の時代から神様が教えておられるイスラエルに示された愛ですね。でこの愛を初めは愛なんだって思ってもですね、このような苦しみを通して、試練を通して、こういうことだったんだ、イエス様についていくってことは、イエス様がこういう十字架のこういうところに通っていったんだ、こういう、そしてよみがえりのこの希望が与えられたんだ。だからいつも話すんですけども、金太郎飴のように、あるいはこの、玉ねぎの皮のようにですね、剥いても剥いても剥いても剥いても、金太郎も切っても切っても切っても切ってもで、いつも聞いているイエス様の深 音なんですけれども、これがこういうことなんだっていうね、もっと分かってくる、知ることができるですね。先ほども祈りました、島のために祈ったんですけど、でこういうことがあるからこそ、むしろ教会ってね強まっていくんだよね。私たちに与えられた信仰って非常に不思議で、試練があるともっと強くなっていっちゃうんですよ。でむしろ危機は何にも問題がないとラオデキアにある教会のようになっていっちゃって、危機が来るんですよね。 でもイエス様の十字架と復活の信仰が与えられているので、こういうことがあると愛が増し加わって、希望が出てきて、精霊によって注がれて強められてって、変になっちゃうんですよ。クリスチャンの信仰ってどんな叩いても叩いても、どんどんどんどん強くなっていって、広がっていっちゃって、今までなんかうまくいかなかったな、クリスチャン生活がっていうのを逆にうまくなっていっちゃって、これが迫害の中でも起こってきます。それで私たちが知らなきゃいけないのは、その最後にはその涙さえも拭い取ってくれる喜びがあるよ、報いがあるよ、慰めがあるよということです。先ほど読んだところね、もう一に似てますけれども、詩編の126編の5節と6節に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくると。涙が過ぎ去る。でヨハネの黙示録21章の3節4節有名な言葉ですね。見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。死がなくなるんですね。人間にとって死というのは一番残酷なことです。ヨブも生まれてこなければよかったっていうね、生まれてくること自体が不条理であります。なぜかというと、人間はもともと死ぬようには作られてなかった。それは創世記に書いてありますね。生きるのに、生まれてくるのに、命が与えられたのに死ななければいけないっていうのは非常にこうねじれているっていうか、こう右に進もうとしているのに左にこう、なんかいつもこう右に進むのに左にこう引っ張られるみたいな、いつもその中で悲しみがあって苦しみがあって、あらゆるねこう失望とか今の問題っていうのはここから来てるんですよね。で罪から来る報酬は死である。でこれを神が取り除いてくださいます。全部を取り除いてくださる新しい天と新しい地の中で、天からのエルサレムを与えてくださって、慰めが与えられて、その涙を拭い取ってくださる。そして新しいエルサレムにおいては癒しが与えられています。黙示録の22章の1節から2節に、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊の座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したとあります。この癒したっていうのがね、ギリシャ語とセラピオって言うんですけど、セラピオ、セラピーがそこから来たんですよ。まあでもね、セラピーっていう言葉ね、今も流行ってて、癒しが必要な時代だねですね。いろんなセラピーあるじゃないですか。ペットセラピーってのもあってね、 Facebook 見るとこの犬ちゃんのね動画がすごいたくさん出てきますけれども、しかし私たちには本当の根本的なセラピーが与えられています。永遠に与えられています。神は永遠にその涙を拭い取ってくださる、このプロセスを与えておられます。すべてのものを過ぎ去らせてくださいます。でその悲しみっていうことはいい悲しみだし、苦しみっていうのもいい苦しみなんです。試練っていうのも本当に、なんていうのかな、傷を受けても じんとくる傷ですね。変な言い方なんだけど、そこを通らなければ本当にわからない喜びです。で、世は、世っていうか、やっぱりキリストを除いては一生懸命、このその現なんていうかな、一生懸命それをしようと努力するんですけど、革新的なところに触れないので、根本に触れないので、どうしてもその表面になっていくんですね。しかしこの根本を与えます。杉越の食事というのは、このユダヤ人は毎年杉越の祭りの時ですね、私たちがイースターの受難節の時と同じ時ですね、行います。で、私参加したことあります。まあ、イエス様を信じているもユダヤ人の、この祭りの、そこにね、この食事が並ぶんですよ。で、並んで、でその中でこのホースラディッシュっていうね、英語で言うとね、英語わかる方は分かったかと思いますが、簡単に言うとわさびですよ。でも赤いんです。で、英語でもね、これは辛いよっていうふうに言われたのはちゃんと聞き取ったんです、私英語で。でもやっぱ赤いから、いいじゃん食おうって言って、普通に食べちゃったんですだからもう分かりますよね、わさびを大量に食べた状態です。で、その後にすぐにこう用意されてるのがあって、カロセっていうのかな、分かんないけど、このクラッカーがあって、その間にね、リンゴのこれすったのと、あとクラなんかそのいろいろこのナッツが入ってるようなね、ナッツ目、なんだろう、松の実か分かんないけど、その入ったのがいろいろ混ざったのがあるんですよ。それすぐ食べてくださいって言われたんです、ね、で、それがイスラエルがエジプトにいて、レンガでこの苦しんでいたのと、この兼ね合わせでやるんですよね。で、それで食べたら、その辛さが一気になくなりました。辛いものが、苦味が甘くなったんです。で、神のなされることってこういうことなんです。先ほどから一貫してるでしょ、全部が悲しみを突き抜けたの喜びなんです。で、それがないと本当の喜びじゃないんです。束の間の神の怒りが永遠のこの神様の恵みっていうか慰めになる。これ通って初めてそうなるんだ。で、皆さんにもその希望が与えられています。で、これ探さなくてもいいです。今自分を見つめて、そしてその罪にしても、あるいはその罪に関連しない病にしても、あるいは何か困難がある、人間関係がある、あるいは過去にこういうことが起こったですね。これをね、逃げないようにしていくのがクリスチャンの醍醐味ですね。向き合う勇気が与えられます。イエス様の十字架に持っていきましょう。そしたら、出産をする女のように、その痛みがあるからこそ、砕かれた魂が、さっきも歌いました、骨が叫ぶ、賛美する、この砕かれた魂だからこそ、もう骨の髄からの喜びが出てきます。ぜひこれしばらくね、この時間を持ちたいと思いますね。ぜひお祈りしてくださいですね。先ほどと同じように、まあ、30秒ぐらいですね、祈って、それから私がお祈りさせていただきます。します。主よ、今あなたの言葉を聞くことができてありがとうございます。あなたは私たちを時には訓練し、懲らしめさえも与えられる方です。そして自分が今までこれが正しいなと思ってたことも、いやそうじゃないと言って、親がこう強制するように、この正すように私たちをも正す時があります。主よ、本当に弱いもので逃げてしまう私たちがいます。ちょうど子供が歯医者さん行きたくないって言ってダダが来れるように主よ、しかし いつもやってることもやめて止めて、あなたの前に出て正直に告白して、そしてごまかしていたものもごまかさないで、あなたの前にありていのことを告げる。そうすればあなたがその砕かれた魂を喜びへと変えてくださることを信じ感謝いたします。今祈らせていただきました。どうかその祈りを聞いてください。そして永遠に至る楽しみをで満たしてくださいますように、主を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。 アーメン。